Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第271回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も智香さんに心が温かくなるお話を読んでいただきます。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は智香さんと2人でお届けします。智香さんよろしくお願いします。
お願いします。
そしてリスナーの皆様、明けましておめでとうございます。年が明けてしまいましたね。はい、
早い
ね、あっという間に年末年始を迎えてしまいました、うん、新しい年がスタートしましたが、智香さんは今年はどんな年にしたいなって思ってらっしゃいますか。
は
い、
そうですね、今年はね、
はい、
1年をねゆっくりと味わいたいですね。
あ、いいですね。いいですよね。もうなんかついついね、せかせかしてしまうことが多いですよ ね。
年々早くなってるので、
ね、
もうね今年はね、私も年齢的にもね節目の年なんで、
あ
噛み締めていきたいなと思ってます。
まだまだね若いですけどもね。でもまあ一応代が変わるということなので。
そうなんですよ、
はい。まあ、でもねなんとなくぼんやりしてるとどんどん過ぎてしまうので、
しまったなと思ったので、ね、ちょっと心を改めて
なるほど、う
ん、恵美さん改善策を考えたんですよ、はい、私、はいはい、今年から実行してるんです。
はい、はい、
ま、どんな12月からしてるんですけど、
はい、
今までね手帳にね、
はい、
もう何かいろいろ仕事とかやらなくてはいかないことあるじゃないですか、はいはいはい、それを 書いてたんですけど、
書いてますね、はいはい、
それをトゥードゥーリストを書いてるんで、はい、忘れないように、
はい、
それをこなすのが、まあ、私の中ではルーティーンで楽しかったんです、ゲーム感覚、
はいはい、
でもその隣にね、はい、その時に自分が感じた気持ちを書くようにしました。
あら素敵、あら素敵、
一言ずつ
めちゃめちゃいい、いいですね。
見返した時にね、思い出せるし、
いいな。
気づいたら書くようにしてます。だいたい家にいる時は開けっぱなしなので。
あ、そうなんですね。
だいたい置いてるので、
トゥードゥ
ー、トゥードゥ
ー見ながら、
うん、チェックしながら、例えば朝今日は気持ちよく起きれたとか、
はいはいはい、
朝ごはんが美味しかったとか、
はい、
散歩が気持ちよかったとか、
はい、
結構ね、気づいたのは毎日同じことに私喜んでるなっていうことも気づきました。
楽しかったこととか、
嬉しかったこと
を書く、
良かったことを書こうと思って、意外とね、多いですよ、1日貯めていくと。
でもね、そういう、うん、考え癖になるので、それがいいって前もね、うん、この
そうです、
で言ったと思うんですけ
ど、有言実行しようと思って今年はちょっとやってみますね。
そうですね、うん、私もね、今のお話で思い出したんですけど、はい、講座で、
はい、
今年どんな年でしたかとかって、はい、皆さんにお聞きしたときに、うん、皆さんちゃんとね、こういう年でしたってご説明してくださるんですけど、
いいですね、
うん、で肌と自分がどうだったか何にも覚えてないことが多くて、
忙しいですからね、
忙しいっていうよりかは、やっぱりそういう一つ一つのことをちゃんとしてないんですよね。なんか書きつけておくとか、今日はこれが楽しかったなとかっていう風にしてなくて、こうどんどん流してしまう。
そう、本当そう思います。流れていってたなと思ったので、
ね、
立ち止まろうと思って。
いいですね、ものすごくいいな、はい、それにしたいです、私は
そうなんですよ。ぜひぜひ。
でもやっぱり、うん、全然思い出せないってい
う。そうなんですよ、
うん、なんか残っているのはその手帳だけですよね。いつ何をやったっ
ていう。本当その通りです、
ね、
はい、
でもいつ何をやったっていうのは もちろん覚えていますけど、はい、その時にどんな気持ちだったとかね、それがどういう風に、
そうなんですよ、
うまくいったのかうまくいってないのか、ね、それも全然わかんない。で、まあ、それ手帳を一応 見るけれども何も得ない
そうなんですよ、
っていうことになってますもんね、
うん、
はあ、すごいな。ちょっとそれくらいはやりたいなと思います。
意外とできますよ、ね、一言ずつ箇条書きなので。
いいな。私でもね、手帳じゃなくて、
知ってます、なのであえて言いました。私アナログ派なんで、
そう、だからそれすごくちょっとしか残ってないので、ね、なんでもいいのでね、書き残しておく。
そうですね、
それだけはやりたいな。
スマホと分けたらいいかもですね。
そうですね、
エニさんだってデジタル好きですからね知ってますよ
そうなんです、趣味チラシ作りです
か、ね、してますよ、もうね、去年からね、
はい、
パワーアップしてますね。
もうね、楽しくてやめられない、
もう
そうなんです。だけどやっぱり書き残していくって大事ですよね、
うん、そうなんですよね。
もうそれくらいはやりたいと思います、
はい、
元旦今年、はい、ちょうど1月4日なんで、もう、
うん、
はい、明日からやりたいと思います、
はい、
ね、うん、でもなんかその何が嬉しかったかとかっていうことをつけているうちに、この嬉しいのになるんですってね、
うん、それもちょっと期待しながらやってます ね。
だからもうこれもうまくできなかったな、もうこれもダメだったなっていうような考え癖に なってると思うんですけど、こんなに私できたんじゃないのとかね、うん、これ嬉しかったなとか、
う
ん、人一緒だなとか、そういう風に考える元になるって聞いたので、はい、ずっとやりたいなと思ってるんですけど、なんでできないんでしょうね。
デジタル裸です
いやいやいやいやいや、もうなんだか本当にこれだけは私の目標、は
い、
今年。
ありがとうございます、
は
い、
ちょっと日記を
やりましょう、お互い、
はい、やります、ありがとうございます、はい、さあそしたらね、今日のお話に移りますが、はい、前回に引き続き今日も角田光代さんの夕べの食卓から短編を読んでいただきますが、はい、お聞きしましたところ、はい、夕べの食卓から読んでいたと、今回が最後と、
残念なことに最後なんですよ、ね、
もうとってもあったかくて美味しそうなお話が、
ね、ばっかりでした ね。もう料理ネタちょっと困りましたねお互いね、
まあ、でもね、お料理も、うん、でも角田光代さんを見習ってちょっとお料理もやりたいなと 思うようになりました、うん、
気持ちはありますよ、
私もありました、うん、なりましたし、うん、あのお料理だけじゃなくてそれにまつわるエピソードも、はい、なんか割と大胆な、ねうん、とか共感するのもたくさんありましたよね。で、あの前回読んでいただいたものと、うん、ちょっと続きになってるということですね。
そうなんですよ、
はいはい、じゃちょっと前回のお話をおさらいして、あのより今回 の、 うん、この作品も楽しみたいなと思いますので、はい、あの前回のお話ちょっとだけ教えていただけますか。
は
い、
前回は、はい、家を、ね、取り壊されるにあたって兄弟3人で、ねはい、実家に行きました、
はい、
でね、忘年会をして、ねはい、みんなで、ね、兄弟で思い出に浸ってましたよね。
そうでしたね、
はいはい、そこで終わりましたが、
そうです、ね、ま、ご実家が築何年でしたっけ。
25年、
ね、もうちょっと長かった、
30年忘れた、
はい、あの
それぐらいで、ね、
35年とか、
そうですかね、
はいはい、をあの、はい、取り壊すっていうことになったの で、ご兄弟3人揃って、
そうそう、
ね、あのちょっとお家にお別れをしようというところまでっていうことでしたね、
はいはい、で今回、
はい、
今回ですよ、
はいはい、うん、
主人公の次女、
はい、
ミミコ
が
ね、
はいはい、
お母さんとね、
はい、
さら地になった実家にね、
はい、
行くというお話なんです、
ね、前回はお母様出てこられなかったですけど、
お話だけ、ね、
今回はお母様が登場します、うんう
ん、登場します、
はい、お母様でもまだ若い、
多分若いですよ ね、 ね、はい、まだね、まだ若いですね。
なるほど、
うん、
でもお母様とミミコちゃん、
そう、
ミミコさんいくら、いくつぐらいでした。
ミミコさんは40代じゃないですかね、
ね、お子さんもいらっしゃる、
まだね、中学生なんで、
ね、そうですね、うん、
年齢は、ね、はっきり書いてないですけど、
まあ、40代だろうなというところですね、うん、はい、そのお母様なので、まあ、70代ぐらいかな、
か60代終わりかなという推定ですね、
私は。はい、わかりました、はい、じゃあそのね、ちゃんと設定ができましたので皆様もお聞きいただくのに想像しやすいかなと思います。それでは角田光代作、夕べの食卓より、青空の下の食卓を友香さんに読んでいただきます。それではお願いします。
夕べの食卓より、角田光代、青空の下の食卓。実家が取り交わされるのを新塚美美子は一人で見に行った。取り壊しの期間は約1週間、大雨や暴風になる可能性も見越して多めに取ってあるから、問題がなければそれより早く終わると美美子は姉の桃子から聞いていた。毎日仕事を休んで見に行くことはできないから、取り壊しの1日目、有給休暇をもらって見に行くことにしたのである。正月もあっという間に過ぎてしまい、年明けから2週間ほどしか経っていないのに町は通常運転だ。電車を乗り換えて実家の最寄り駅まで行き、駅から続く商店街をぶらぶら歩く。年末にも来たばかりなのに、今日から家が取り壊されるという感傷からか、目の前の光景に子供の頃の記憶が重なる。お年玉を握りしめて走ったおもちゃ屋さんも、学校帰りに買い食いしたたい焼き屋さんも、今はもうないのにはっきりと目に映る。実家にたどり着くと解体作業はもう始まっている。家は白い防音用のシートで覆われているが、隙間から中が見える。ショベルカーが壁を崩し、屋根を崩し、離れた場所から業者が放水している。ミミコは近くにいた作業員に声をかけ、差し入れ用にとコンビニエンスストアで買ったホットドリンクを渡し、見学の許可をもらう。きっと泣いちゃうから見には行かないと桃子は言っていたが、泣くような気持ちにミミコはならなかった。真っ青な空を背景に、見慣れた家がどんどん壊されていく様は圧巻だった。屋根が崩され、青空の分量がどんどん多くなるにつれ、母親が用意したさまざまな食事が思い出された。 数ヶ月前に片付けに来た時に昔の家計簿を見たせいだろう。基本的に食卓はいつも茶色っぽかった。野菜と缶詰を使ったどことなく寂しい料理が続いた時期もミミコは覚えているし、陸郎が育ち盛りになるとかさ増し料理が増えた。オーブンレンジを新製品に買い替えた時はローストポークや鶏と野菜のグリルといった専用レシピ本を参考にした洒落た料理がこれでもかというくらい続き、桃子とミミコは歓声を上げたものだった。家が壊されるのを見ながら食べたものを思い出すなんておかしいよね。雨漏りとかお風呂の扉が開かなくなるとか、思い出はもっといろいろあるのにね。母親の暮らすシニアマンションのカフェテリアで老いた母と向き合ってミミコは話す。でもさ、5人で囲んだ食事なんて本当にちょっとだよね。陸郎が中学に上がった時には桃子は一人暮らしを始めたし、あんたたちがいる時は大変だったけど料理もしがいがあった。父さんと二人になってからは作りがいがなかったわね。一人になってからはもう料理すら億劫で、出来合いをよく買ったと、引っ越してから妙に若返ったような母が笑う。そんなもんかしらね。今まさに毎日の家族の食事に追われているミミコはつぶやく。娘のひなは太ると言って揚げ物は拒否するし、夫の純一は煮魚や野菜料理がメインだと夜中にカップラーメンを食べる。三人家族だけれど、朝と夜に何を食べるかでいつも頭を悩ませている。一人ならどんなに楽だろう、好きなものを好きなだけ食べたり食べなかったりできるにと、ミミコはいつも考えているのだった。あんたもいつかはわかるわよ、ずっと先のいつかにはね。母は歌うように言い、更地になった土地もし見に行くなら誘ってよと、ふと身を乗り出してミミコに笑いかける。更地になった元実家を約束通りミミコは母と一緒に見に行くことにした。桃子も誘ってみたが、寂しくなるかもしれないから行かないという返事だった。仕事が休みの土曜日にミミコは駅からタクシーに乗ってシニアマンションまで母を迎えに行き、そこから実家を目指した。母はピクニックでも行くような四角いアウトドアバッグを用意していて、お茶とかいろいろ入ってると言ってミミコに渡す。タクシーで15分ほど走ると元実家に着いた。会計を済ませてタクシーを降り、おーとついミミコは声を上げた。あんらまーと隣に立つ母もすっとんきょうな声を出す。二人で顔を見合わせて笑い出す。見事に何にもない、こんなに広い土地だったかね。住宅街の底だけ歯が抜けたみたいに何にもない。売り地の看板がぽつりと立っているだけだ。壊されている時は家族で囲んだ食事が次々と思い浮かんだミミコだが、これだけ何もないと、ここに家があったということもうまく思い出せない。 お茶にしようか。母が言い、躊躇なく空き地に入っていく。ほら、荷物持ってきて。いいの？勝手に入って。アウトドアバッグを持っておずおずついていくと、だってまだ誰も買ってないだろと言いながら、母はバッグを開け、ピクニックシートを広げる。ステンレスボトルやビニールに包まれた何かを取り出していく。4号瓶の日本酒も出てきたので、ミミコはぎょっとするが、母はそれを持って空き地内を歩き、四隅に酒をかけている。それ何かの儀式？戻ってきてピクニックシートに座る母にミミコが聞いた。家を建てる前の地鎮祭でね、お供えしたお酒やお塩を四方に巻いたんだよ。やり方を教わってその通りに。よろしくお願いしますってことじゃないのかね。だから今日は、今までありがとうございますってご挨拶。お酒だけだけど。母は言い、ビニールから保存容器やアルミホイルを取り出す。容器の中身はお新香で、アルミホイルはおにぎりだった。寒くなったらあったかいお茶もあるから。アルミホイルを剥いておにぎりにかぶりつきながら母は言う。こうまで何にもないとすがすがしいね。ミミコもおにぎりに手を伸ばす。湿った海苔とかすかな塩味が懐かしい。中身は焼きたらこだった。空は高く、雲一つなく晴れている。風は冷たいが、降り注ぐ日差しは暖かい。ここの土地を見に来た時にも何にもなかった。狭いのか広いのか分かんなくて、父さんと二人で棒切れで間取りを書いて、お風呂はこことか、茶の間はこことかやったな。何にもない地面を見つめて母が言う。子供のいないまだ若い夫婦の姿がミミコにも見えるようだった。父さんもうちも役目を終えたんだね。役目を終えられるってのは幸せだね。終えられない人も物事もあるわけだからさ。誰に言うでもなく母はつぶやく。悲しくも寂しくもないのに、ミミコはふと泣きそうな気分になり、慌てて青い空を見上げる。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Kakuta Mitsuyo 作夕べの食卓より青空の下の食卓を友香さんに読んでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あったかくなる。いい話だかもちょっとジーンとしちゃってな何を言うんだか忘れちゃいましたけれども、友香さんはこの作品読んでいただいて何か思われたことありますか？
このね、お家の歴史と家族の歴史が一緒だなと思いました、
はい、なるほど、家族の歴史っていう題をつけたいような
ね、お話ですね、
はい、そうですよね。
お家とともにね家族は生きてきたんだなって、
そうですね、
いうのがものすごく分かって、最後のねお母さんのセリフが一番ジンときましたね、
はいはい、来ましたね、いいセリフです ね、
ね、お父さんもね、はい、お家も役目を終えたんだねって、
そうですね、ね、役目を終えられるっていうのは幸せだねって、
幸せなんだなと思って、
です、ね、今まだそんなこと考えたことなかったですけども、うん、はい、よく考えると役目を終えられない人も物事もあるわけだからさって、うん、ありますよね、
確かにって ね、 ね、思いましたね、
ね、本当自分はどうかなと思ったら、まあ、私もあの娘がもうね、うん、あの結婚したので、はい、終えたなと思ったんですけど、いやいやいや母がまだいますから
お母様がね、
はい、もう母より先に終えてはいけないなのでまだ終えていないっていうことですよね、
うん、そうなんですよ、
自分はどうかなって思ったら、
うん、そうですそうです、
決して終えてはいない
で、ね、そういう気分になりますけど、
はい、
実はねまだ
終えてない、ね、終えてないっていうことでね、だから終えられない人も物事もあるわけだからさっていうことは、私たちはまだもうちょっと頑張らないといけないな
っていうふうにエールですよね、はい、母から娘への、
そうです、そうです、
最初はちょっとねピンとこなかったんですよ、
はい、
でもね読み込んでいくうちに、はい、お母さんの気持ちになりましたね、最初はね、
はい、
子供の気持ちだったんですけど、はい、だんだんやっぱお母さんに共感ができたというか、
そうですね、まあね、あのトンガさんまだ年齢的にはそんなことはないかもしれませんけど、ね、私はがっつりお母さんの気持ちですよねだからあのお母様がいろいろおっしゃってますんですけれども、まあのお家にお酒をねあのさらちに、うん、今までありがとうございますっていうご挨拶ですよとかっていうのもこの歴史にこう感謝してらっしゃるっていうことですよね、うん、
そのお母様のね、はい、もうお人柄が分かってるところも好きですね、
うん、そうですよね、うん、
ありがとうございますってお父さんと一緒にねご挨拶してたんですよ、
そうでしょうね、きっとね、うんうん、お父様にもありがとうっていう、ね、言ってらしたって
代表されてるのかなと思うと、なんか最初ね、うん、この作品ね読ませてもらった時そこまでは分からなかったんですけど、はい、だんだんこのねこのさすが角田さんの隠れた ね感情の表現が分かってきましたね、
あの取り上げてらっしゃる事項がそんなにドラマティックなものではない、
う
ん、
と思ってしまいましたけど、
ね、あの日常の何気ない日常を描いてらっしゃるんですけども、うんうん、その中にこそ
そうですね
いろんな味わいがあるんだということをねすごくあのじっくりと取り組んでらっしゃるっていうのがうとっても素晴らしい作品でございます、
は
い、
あともう一つ好きなのがね、はい、おにぎ り、
あおにぎり
これ、はい、ここが多分この料理のおにぎりだなお母さんの、
ああおにぎり、ね、
好きですよねお母さんのおにぎり、
そ う、 そ う、 そ う、 そうですよね、いや私もこれが一番好きだなと思いながら聞いてました、
ね、ですよね、ここもちょっと隠れポイントかなって、
本当です、ね、
料理が入ってたなって
思いました、それにそんなにあの特筆すべき特別な料理ではない、
さりげなく私も好きです、
なるほど、さすがですともこさん、はい、何気ない日常の中に何気ない、
う
ん、いつも口にする料理が、
はい、素朴なね母の味、うん、
そうですね、
お袋の味がやっぱおにぎり、
いいですね、うん、おにぎり一番好きです、
ね、栄養満点でね
ありがとうございました、はい、今日ねとてもあったかい作品を読んでいただきました、はい、夕べの食卓青空の下の食卓を玉川さん読んでいただきました、ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー、
田光代さんの、ね、作品たくさんお聞きさせていただきましたけど、はい、次からはまた新しいお話が始まるんですね。
有名な作家さんを紹介させてもらいます。
すごい楽しみです。ありがとうございます。リスナーの皆様も楽しみになさっていただきたいと思います、はい、この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。But it feels like home. They can say it.